どうもお待たせいたしました。
それでは、このままです。
モニタル予報をご熱心に皆さん、OK になっていただくということは、一生の宝物でありましてですね、もう、それは一生と言いますけど、一生では使い切れないというほどの内容を持っております。この実際の働き、効果につきましては、皆さんのお考えを超えておりまして、多分こんなもんだろうという、その優れた推理さえも、その実際の効果をよく予見なさるということができません。これは普通の言葉で申しますと、想像を絶するということになりましょうが、もっと簡単に申しますと、治った状態、本治りの状態っていうのは、ご自分について言葉や論理、文法をですね、それで描くという対象でなくなるんですね。したがって世間では不安ばかりを具合の悪いものと見て、あるいは不健康の象徴と見て、ね、不安を解消すればことは至って簡単に穏やかな安定した心の状態が得られると考えがちですけども、それでは安心というものが一向に解決されておりませんわけで、それに気がつかないだけです。したがって安心が皆さんの心の中いっぱいに広がりましてもですね、次の不安が嫌であり怖い、困ったということを安心の中から消し去ることはできませんですね。それに比べますと、放射療法は安心と不安を一挙に解決してしまいますから、どちらがどうということは全くなくて、どう治すかということよりも何よりもですね、神経症そのものが、あるいは悩みのことごとくが成り立ちようがなくなってしまう。これはもう早い話が、皆さんご自身言葉と文法でご自分を描くという自己像、ご自分のイメージをですね、全く描くことのない状況というものが今現れれば、治すも治さも、もう嫌な対象である神経症そのものが成り立たなくなってしまうわけです。それがさあ何ヶ月かかることかですね、あるいは何年にもなることか、先がわからんというのではなくて、こう私がお話しておりますこの瞬間にも成り立ちうるというのですから、こんな結構なことはないですね。世間の人が悩みを抱え、それを医学的に取り扱えば神経症性障害と最近申しますが、そういう状況に振り回されて、実際の生活、あるいはお仕事や勉強よりも先にご自分の心の問題を解決しなければ収まらないという状況になっておられるということからしますと、今ここにいらっしゃるからということではなく、皆さん方にはこれをどうしようかということは全て目の前の生活にありまして、ね、ご自分の問題は当に解決済みである。それを解決するためにここにいらっしゃったはずですのに、ひとたびここで第一期療法を経て第二期という起きて生活をする段階に入られますとですね、もはや対象は外のものばかり つまり心理学の人の言う他者の意識の中のものばかりになりまして、自分対自分の自己意識といわれる自分がこう自分を思うということと他の人が自分をどう見てくれているかというこの2つを合わせて自己意識と申します。心理学の人のそういう捉え方は、大変モンタレオにとって重要で、自己意識だけが元になるという点で、これからの解決の対象は全て自己意識です。他者のことは日本国憲法をはじめといたしまして、それはこと細かに決められたいろいろな社会的規範に従って、皆さんが窮屈だから嫌だと言ってられないような状況がですね、この社会、この日本での生活には周囲にいっぱいあります。それをきちっと実行して、この法治国家であるこのいろんな問題がありましても、ひとまず治安がよく保たれ、社会がよく成り立っているという状況をありがたく思いながら、社会人としての務めを果たしていらっしゃる。こういうところに森田療法からすれば、全知の治るということからすれば本治りの状況がこの今にもここで実現するんですね。遠い将来を夢見て、それまでどういうふうにして直していこうかと、はじめ、見通しの暗さに大変悩まれたことでしょうけれどもですね、それは必ず自己意識の中で自分についてお考えになり、その直す計画をご自分なりに工夫された時に起こる事柄で、それはもう結論を先に申し上げておきますと、どうにもなりませんので、少しはうまくいくだろうと思われて、いろいろ森田療法についての解説、広く神経症問題の説明、医学的な知識などを得られるということが、これまでにもご熱心に行われたでありましょうけれども、それと治ることとは全く無縁の関わりのない事柄でありますので、世間でそのギリシャ以来ですね、理論と実践というそのプラクティスと、それからテオリア、今英語で言うテオリーですね、それの組み合わせっていうのはぜひどうしても必要だとこう言われておりますが、森田理論を勉強しただけでは治らない。それから、実行のうちにある実践のさなかに全治されると、それはもう森田先生以来やかましく言われて、何よりもその実行が大事であるということになっておりましたが、さらにですね、その両者に全く関係がないということと、その実行にも関係なく独特の意識というものがそれらを包んで、いつもかも別にある。その別な意識というものが、これこそ本当のあるがまま一切を問わないというあるがままの意識です。先生が、僕の治療は不問療法だからと言って、現にそう言われたという口調を真似て前の院長が申しておりましたが、 一切その皆さん方を治したいと思っていらっしゃる症状につきましてはお尋ねがなかった何も今日はどうですかとお聞きになることはなかったですね。日記にある人が森田先生は不親切だと何を訴えても あそうですかと仏教面で答えられるだけである、まあ、よくもそんなことを書いたもんですけどだと思いますが、まあ、書いたで森田先生もさすがに気を悪くされたと言いましてですね、これが君のあるがままかねとそうおっしゃったと前の日は言うておりました。これはたくさん森田正竹伝書、昭和結構森田昭和伝書どこを読みましてもですね、たくさん書いてある中に全然出てこない逸話であります。いやでもね、日常的なことをああいう論文の中に出てこないのですね。それから第5巻は特にやり取りの多かった座談会、形骸会、形の外の会ですね、形骸という森田先生の号を名前にした形骸会というのが毎月開かれておりました。そういうところでもきちっとした形でおっしゃいますから、そういうこう突拍子もない変わった質問に出くわすっていうようなことはなかったわけですね。ところがそういうことを前の日はよく聞いておりまして、ね、であれがままといえばその森田先生の批評をした人も自分の気持ちのあるがままをぶっつけたという点ではあるがままなんですね。一体何があるがままなんだろうとこう思いますが、その人からすれば森田先生は他人ですね、他者です。その他者の意識の中でのことはその社会、その場、その時の状況に応じた全く社会人として健康人としてのいい心配りで対処するというのですから、自分がお世話になり直してもらう主治医で、いらっしゃる森田先生のことをそう足玉に言うというのはおかしいですね。まあ、せいで、それに近い言葉を使うなら質問の形にすればよろしいわけです。今大気で、長々寝ておられる方がおられますけれども、ここへ修行のつもりで入院したのにですね、お正月だからといっておせち料理が出るのがおかしい。それは理屈でこれそれはそうとも取れますね。ところがその大勢の皆さんにお正月料理を差し上げて、その人だけ普通の食事を作るということは到底この場合まるで特別食を作れないことになるわけですね。ですから他の方のお正月のごちそうに合わせてもらうというんですけれども、その人としては修行をしているものにこれだけの贅沢なごちそうはおかしいというのは、これはやっぱりへそ曲がりとは言わざるを得ないですね。そのいただくものならば何でもこうその取りいただくということで、よろしいわけです。自らもっとおいしいものをお正月だから、こういうものを整えてくださいというのは修行する人としてはおかしいですけども、前の院長は禅の僧侶で医者になる前は一つのお寺の住職をしてたくらいです。大徳で修行をいたしました。その例の雲水の姿でずっと長年修行しておりました、ね。ですからいただくっていうことの方につきましてはもう、なるのその文句は言わないね。まあ、一般にもいただくものなら夏でもこそでというまあ、そんなことわざがあるくらいで、夏の き物としては琴音はちょっと分厚すぎて、そのぴったりしない着物ですね。で、まあ、それでもいただくからにはありがたく、頂戴するこういうところが大事なそのことわざの趣旨でもあります。で、その代わりですね、この他人に対しては、例えばお坊さんで主にお経をあげてくださる、あの場合によっては道師、導く先生ですね、になる人と、それからあのついてきたお坊さん、まあ、小僧さんみたいにね、そういうお弟子の人、そこははっきりした区別がなければなりません。こういうことですね。不正、お不正と言いますね。これは、平たく言えば全部サービスで、ありますが、でこのそれには差別があって、叱るべきだというですね。仏教の方でも不正差別とこういう、けどもこういただく方についてはもう絶対自分から文句を言うことはないですね。まあ、こんな話は、全く偶然に、浮かんだことを申し上げておりますけども、社会的な事柄というものは森田療法にとってはどれもこれも非常に大事な話ですね。したがって森田療法ってどんなものですかと、ある雑誌の記者が手短に言うてほしそうな、質問をいたしましたので、これはもう気配り療法です、そう答えたことがありました。皆さんがここで常にも増して他人のことに細やかにその人の気を組んでいろいろとサービスなさるということがうんと増えてきているということは、もう見事な森田療法の実践者でいらっしゃる。ね、森田療法は実践してから治ってくるというのではなくて、そうしていること自体がこんな折である、ね、この辺からもお分かりのように他者の意識のみで、皆さんが全生活を送られれば申し分ないということです。世間で治しにくいと言われているこの神経症問題はことごとくその失敗は自己意識を対象にしているというところにあります。自分対自分の問題を納得のいくまできっと解決しておこうとする、そこに脱線の元がある。おそらく皆さん方もお骨折りの度合いでは決して人に負けないと思われたぐらい熱心に治そうとされたでしょうけれども、その成果が思いのほか上がらないという状態で、ことここに至ってはというので入院して、いらっしゃったと存じますが、あの唾液療法を経て後の起きて生活をするここでの毎日はですね、もう全てこの外への緊張のしっぱなしでありまして、これで大丈夫かしらと思われる、もうちょっとこの休み休みしないといけないんじゃないかと最初心配されたかもしれませんが、森田先生は君はもっとハラハラしたまえ、これも前の院長が実際に聞いているんですね、君はもっとハラハラしたまえとおっしゃったんです。ちょっと書いてないですね、本人。しかしこれは重要でありまして、いくになるんです。とかく世間では緊張っていうのは悪いと思われているんですね、反対にリラックスするということの方が よっぽど理にかなっていると思われて、そんなに気をつけたらいけませんと親切そうに言う人ならいくらもおられるぐらいですね。特にあのストレスを回避、避けようとする、実はそこに脱線があるんですね。人の分までストレスを引き受けて持っていこうとされる皆さん方にはもう絶対神経症は起こりませんし、ストレスというものがそれらしく現れることはありません。厳密に言えばストレス作用を引き起こす作用因子ですね。ストレサーと言っております。ストレスを引き起こす作用因子のことを日本ではストレスという、結果を表す言葉のように使っているという混同がありますけれども、とにかくストレスがストレスでなくなるというのは、それを避けない、回避しない、あるいは予防しない、受けないようにしようとしない、ね、それだけのことです。そうしますと、これからの治療の眼目、主な課題は、ね、外の物事をどう解決し、それについて役立つさまざまな手段、あるいは道具ですね、方法、段取り、いろいろそういうことの皆さんのこれまでのご経験を十分に生かした工夫、一口に言えば研究的な努力ですね。これのあるところも絶対神経症が成り立たないね。その少し前の兆候として退屈さがある、ね、皆さん唾液療法で長々一人ぼっちでじっと誰とも話をせずに寝ていらっしゃるという時にですね、必ずやそこにこの退屈さが現れて、その退屈さと不安とが同時にあるということがなかったと今思われないでしょうか。人間の意識は2つの感情を同時に持っていることができない、同時にあるのですけど、意識として出てくるのはその1つだけという特徴があります。森田先生の感情の法則についてこの前お話しかけてましたが、どんなその不満から起こった腹の立つ事柄もですね、急に満足する状況が訪れますと、それで頓挫する、急に、その腹立ちが、しぼんでしまう、あるいは消えてしまう、ね、一旦そうなりますと、今度はまた腹が立った状況をそこに同時に思い起こすということができないんですね。今意識の問題を取り上げましたが、これからの全てのここでの生活は他者の意識のみ、それが森田先生のハラハラでありましてですね、外の状況に敏感に皆さんが応じていらっしゃるという限り、それはその種類と程度を問いません。何を対象に心配していらっしゃろうと、外のものの心配でしたらみんなよろしい、ね、試験勉強のための心配、こんなに入院していられないというの、来月の問題とかね、そういう、まあ、学生さんならそうですし、他の方なら何いつまでも仕事を休めるわけにいかないという心配、 でそういうものを一般の精神療法もしくは心理療法におきましてはあんまり考えささないということが多くて、そんなことは今は考えないでおきなさい、ただ肝心の治すことだけを考えてください、そんなふうに言ったり、またお見舞いに寝た人がもう会社のことなんか忘れて治療に専念しなさい、まあ、それも親切な表現かもしれませんが、それは体の病気の場合の話でありましてですね、こういう心を問題にしている皆さん方のお見舞いの言葉としては不適当であるですね、もう学校のこと、それから家庭生活のこと、もちろんそのお勤め先の大事な責任のあるお仕事のこと、ね、それは代わりの人がうまくやってくださっていることではありましょうけれども、もう忘れることなくそれを心配しながらここでの生活を送られるというのがとても良いことでありましてですね、目の前のことだけをやれば良いというのはちょっとこの治療にかなっているような趣がありますけれども、そういうふうに絞ってある事柄に限定する必要はないですね。例えば私がですね、まあ、その関係のあるもう様々な方々のことを、それはもう富士山の裾野みたいなものですかね、まあ、こうしておかげさまで、1950年からこういう仕事を始めて今年2010年ということになりますと60年、で早いもんですよ、そういうことやっております。そうしますといろんな人のいろんな精神療法を目にし耳にしてまいりましたけれども、もう一つの方だけは一般の人に、さっき使った言葉ですけども、へそ曲がりみたいに見えるような言い方をいたしますですね、ところが、まあ、これほど鮮やかに早くこの講話が終わるまでにもうこれ以上ないという言い直り方をしていただくことこそが本当でですね、決してだんだんそのうちに治るだろうという予測を立てなってはいけませんですね。でその治るっていうことについても今日一日でっていうのはどうかなとほらおぼつかなく思われるかもしれませんが、皆さんのご自身の努力に関係なく起こる、ね、それはあたかも自動的と言ってもいい変化でありまして、ご自分が治す主体であるというそのような意識のもとに工夫なさることはいりませんです。そういうふうに、どうしても自分が自分を治すんだってこう考えたくなるんですね、ところがそうしますと自分を治す対象にする自己意識が鮮明にかつ敏感になってくるんですね。この自分をどうしたらいいかと、これは非常にまずい対立関係でありまして、ね、自分対自分というその対、これが具合悪いんですね。ただそのこう言ってもいいですね、対という文字の出てこない精神性格、ね、何がどうなのか、ただこのようなというところですね。 そうなのだと言っても、こうそれはそうでないと言ってもですね、自分は自分で構成してもいけませんし、自分を自分で否定してもいけません。皆さんは否定してここへ来られたんですね。こんな自分でいいはずはない、こんなに不安で暮らしていいはずはない、こんなので将来が思いやられる、こんなんでは具合が悪い、そう思っていらっしゃったわけですから、これを自己否定的な考えと言ってよろしいですね。目指していらっしゃるのはこれでいいのだ、これで満足だ、これが健康人の心だ、あるいはこれが人生のいい状態だ、そういう自己肯定的なもの、それを目指しての努力を続けていらっしゃった。ところが先ほどの本直りの状態、ここで今日にも実現可能なその状態は自己否定にも自己肯定にも全く関係ありません。もっと言えば何者にも関係がありません。そういうどっちでもない、あれでもないこれでもないっていうのは頭が一番苦手、考えることができない、そういうことになりましょう。弁証法という、ところは、まあ、大変、それなりにいい考え方で、使われたということも時代によってはありましたけれどもですね、やっぱりある正しい考えがあって、それに反対する別の考えがある、それをこう上に両者を超えて別の考えを持つ、そういう進め方なんですね。相反したものをそれなりに何とかしようとすれば、こういう方法が考えの上では出てくるということですから、昨年の秋10月の尼崎市における日本モニタリング学会第27回のその発表の中にも弁証法的な、モニタリング療法の実践という、意気盛んな女性の方の発表がありました。それはですね、説明の限り、聞いている限り、ごもっともなんですけども、考えが残りますね。この使用した上に、立派に別の考えができてきているという、その考えにとどまりますね。ところがあるがままは考えではありません。これ申し上げとかないといけませんですね。あるがままは従って意味を持ちません。意味を形作るもの、材料、言葉や文法がありません。あるがままは 何者でもありません。これをそのもっと、日本中の人、特にその関東の人に言うてあげたいですね。何者かであるようにあるままを考えているね。あるがままという治療手段であるかのように言う場合さえもあります。それあるがままにして起きなさいということは、それによって治ってくるという予測のもとにですね、一つの方法として進めているとも取れます。教科書に森田療法の趣旨としてですね、症状をあるがままにし、なすべきことをなすと。で、それは何も間違っておりませんけれども、その時のあるがままをこう手段、方法と考えがちですから、どうしてもその症状をあるがままにして、っていう、そこのところを強調してしまうんですね。そうすると、もうあるがままで今までなかったということになる。今何を言おうとしているかと申しますとね、あるがままとあるがままでないものとに見事に分かれたということです。あるがままを方法のように言うときに、そうでない下手な、良くないやり方がかつてあったと言ってるようなものですね。ですから、それを一続きに申しますと、あるがままでないものから、あるとき、あるがままという仕方に変わった。そういうふうにして治っている。ね、そんな印象を受けるわけです。ところが、あるがままでないものがこの世の中にあるでしょうか。雨の日もあるがままですし、お天気の日もあるがままですし、午前1時もあるがままですし、午後3時もあるがままというようにですね。またでマイクロフォンが、これは花です。私が申しましょうともあるがままです。これは面白いことでしてね、そのあるがままは特定の何らかの状況を指す言葉ではないんです。ただこのようなって言ってるだけです。あるいはそのようなでもいいです。だからどうということが、そこに意味としては何もありません。ですから、名前に無関係です。禅の坊さんが瓶を指してですね、これを清らかな瓶、人瓶と呼ぶ。そうだ、あなたはそう読んではいけないと無理な注文をして、さあ何というかとこうですね、親切でそう言っているのですけども、到底親切とは思えない難問をかけられたというふうに思えてしまうんですね。さあ変えるでもいいんです。何でもこうあるがままの中に、言い換えれば究極の真実の中に、善でしたらそれを仏と言っているんですね。あるいは悟りと全く同じように取り扱っています。それに言葉がいらない、文法はいらない、言葉と論理のないこのようなという状況をあるがままと森田療法では申しますわけで、それはもう人々が遠慮してどうかなと思って言わないですけれども、悟りと全く変わらない。でその医師の方、森田療法をする人はその仏教の専門家ではありません。 お坊さんは医師ではありません、医学の専門家ではありません。ですからお互いに遠慮しているんですね。で、多分同じものだろうとこう思っていてもはっきり言えないんですね。ところが幸いに前の院長はですね、先に禅の僧侶でした。後から森田療法の専門家になりました。だから両方が分かっているんですね。ですから臆面もなく禅と森田療法は同じ筆法であるとこう言うな。筆法はもうお分かりのようにこの筆を書く、すいません、筆を使って字を書く時の、その要領ですね、その人一人一人の筆癖はありますけれども、この僕一般的なその書き順、その筆の運びっていうのは同じですね。そういう意味で同じということを言おうとして、同じ筆法、筆の方ですね、筆法である、こういうのは聞き逃すべき言葉ではないですね。本直りというのが不十分ないい加減な直り方であることを恐れるわけですね。私どもはそれはお坊さんが十分な悟りでなくて考えにとどまっている、いくら修行を積んでも悟りとはこんなもんだという考えの中にとどまっているというのと同じことでありましてですね、一番その具合悪さの理由となるのは言葉と文法そのものなんですね。つまり意味の世界、それが皆さんの本直りを妨げる、あるいはお坊さんの悟りをも妨害していると、こういうものなんです。私が、大徳寺のあるお寺で小学校の同窓会を出せば役は友人でして、そこで開かれた時に参加しましたが、まず禅のお寺ですから座禅もしないと、そういう何分かが過ぎましてですね、後でそのご住職がお話をされる、この皆さんそうした座禅の気持ちで朝お仕事に行かれたらどんなにいいでしょう。これはですね、全くその感情論、森田療法で言ったらこんな気分のいい状態、これが本直りですというようなものです。甚だ苦々しく思いましたが、もう質問をするというような場でもないのでそれきりになりましたが、お坊さんでもその良い気持ちになることを、それがいい人生だと考えていらっしゃるのではないかと思われる節があります、たまたまその方が面白きことのなきようを面白く、面白きことのなきようを面白く、住みなすものは心なりけという歌を披露されたんですね。その時は誰の歌ともおっしゃらなくて、ただ心が大事だっていう話になってしまった。これはもう日頃ここの講話をお聞きになる皆さん方が最も具合の悪いものとしてよくお分かりのことですね。心を問題にしたら、つまり自己意識ですから、 そこから解決は もたらされない。今日は他者の意識についての配慮、細やかな気配りということを強調してお話しておりますので、自己意識内のことは一切問うておりませんね。あとで司馬遼太郎さんの本を、なんとかの街道を行くっていうシリーズがありますね。多分山口県の方の街道を行くの中にでした。高杉晋作がもう病気で立ち上がれない、で知り合いの海女さんが、お寺ですかね、その海女さんが晋作の家に来て世話したのではないかもしれません、そうかもしれませんが、そのもう今日危ないと考えてですね、臨終の歌を書いてもらおうと色紙と筆を持ってきて渡した。その時に高杉晋作が、面白きことの泣きようを面白くと書いたらもう力がつけた、それ以上書けなかった。そこでその海女さんが色紙を受け取って、その筆でですね、下の句をつけたんですね。罪なす者は心なりけりと合作なんですね。これは司馬さんの本で初めて知りました。つまり高杉晋作の理性の歌となっているのがそうなんですね。高杉晋作の名誉のためにですね、下の句は別の人が書いた、その下の句が具合の悪い、下の句が具合の悪い。前で申します日これ後日、まあ、つい後日と呼んで別に悪いことはありませんが、上が日ですが、良い日も後日と、同じように日と読めばいいですね。リリシーハオリと、ね、リリシーハオリ、これは中国からのお客さんがたびたびモニタリオ法を見学するためにいらっしゃった時の通訳の人の何と言われるかということを聞いてるんですね。で、聞き覚えがあって、私が日日これ後日と言いましたら、そういうふうに通訳されました。中国の人です。通訳は日本語のよくわかる中国人。そういうふうに、この後日、それは誠に面白き言の泣きを面白く積んでいるわけですね。私の良い日である、こんな悪い日あるものかと、そういうふうに思いながら、もうこのいい日として、この痩せ我慢を打てるように思われるかしらけれども、その全くあれとこれの自分にとっての自己意識内の比較、区別、対立、そういうものは全くない、言葉のない精神生活、これが森田療法のあるがままそのものですから、それはどういうことですか、皆さんぜひお聞きになりますね。ことではないです、ものでもないです、意味を持つことのないこのようなという、ただそれだけの、それ以上のものではないですね。その上に価値的なものの見方として、良いことであるとか、いや悪いことであるとかですね、そういう意味付けを価値的にするということなお、その大事な本直りで皆さんがいらっしゃることをに対して足を引っ張るような、ね、妨げになる、ね、この良し悪しっていうのが入らない、ただのそのまま、それがあるがまま、そしてこのままという現に この部屋で皆さんがこの講話が始まって人の話を聞くという行為を続けていらっしゃるときに意識の中に起こっている紛れもないこの事柄があるがままです。ですからこれからあるがままにしていこうというような皆さん方の努力や工夫は全くいらない、ぶっつけのものです。特定の心ではありませんから、あるがままとあるがままでないものとに分かれることは絶対ない。これが一番申し上げたいですね。言葉っていうのはおかしなもので、ある言葉を持ち出しますと、それとそれでないものにすぐ分かれる。で、そういうふうに人間の頭は比較するようにできておりますので、簡単に分かれてしまう。何もかも分かれないもの、それが言葉で言い表せないのはそのためですね。言葉で表しますと、それ以外のものを同時に考えてしまいます。ね、ですから、生理、生きるということを持ち出せば、当然生きることの反対のものを思い浮かべてしまう。ね、あの突き当たりに生きる、死ぬということは大事です。重大です。生死のことは大なり。その2つということは安心と不安の2つと言い換えてもよろしい。森田先生はそれを生の欲望、死の恐怖というふうにまとめて表現されまして、その生の方に執着し、その反対の方を嫌がる、その恐怖ですね、死の恐怖。考えてみたら、生と死は反対の概念ですが、生の欲望、死の恐怖っていうのは方向が一緒なんですね。これは決して対立していない、対立概念ではない、同じものなんです。つまり逃げてる、嫌な、面白くない、したくもない、怖い、そういうものから離れたい。そこに神経症のきっかけを見て、森田療法ではそのままあるがままという良し悪しを離れた、価値の見方を離れた、その事実に絶対服従することを実行していただいているんですね。それが治っていることに他ならないです。今日ここに森田先生が今から82年余り前にお書きになりました掛け軸を持ってまいりました。苦痛を苦痛し、喜悦を喜悦、もうこれだけでいいんですね。さらに続けて、これを苦楽超然というとお書きになっています、ね、この一行目のこれはこの苦痛を苦痛するというだけでもう神経症は成り立たない。皆さんがどう治そうかとあれほど苦心されたのがもう治し方どころかですね、成り立たない。元のものがもうそこに消えてしまうんですね。苦痛を苦痛する、不安を不安する、恐怖を恐怖する、嫌なものを嫌なものと感じていると言い換えてもらう。雨の日は雨の日とする、なんと言ってもいい、その人間が考えた知ることの中にある問題ではない、知ってどうなるということじゃなくて、ただぶつけのこういう今の状態だけ、次に言葉を足さない、 もうそれであとは外の用事だけとすればもう満点ですね。ここで前の院長が作業しないと治りませんよとこう言ったんです。だからですね、聞いた人は作業したら治りますかとこう言いたげであったんですね。ところがそれはダメなんですね。作業したら治りますかと、これは作業することが治す手段になっていますからダメなんです。ところが前の院長の作業をしないと治りませんよっていうのは、作業すること自体が本治りであるからです。もうその瞬間に治ってるんですね。ですから廊下に努力即幸福と書いてあって、あれあるも同じ、これと同時に書かれたものです。1927年のものね、昭和で言いますと2年です。で、努力をしている姿、それが幸福そのものである。で、即幸福、努力をすれば幸福になるっていうのは世間の欲っぽい考え方、一般の考え方ですが、あれはもうずば抜けて素晴らしい。幸福論というて幸福をそのものを明らかにしたものですね。幸福、世間の幸福論とは普通言いますが、そういう論ではありませんです。努力しているそのそばから幸福であるというふうな、皆さんが朝晩読みにくい古事記抄という8世紀の20年代、720年代、その時まで伝承、つまり、語り部がずっと親子代々言い伝えてきたものを、平城宮の役所で大野安麿という人が漢字に書き写した、漢字に置き換えた、それを以前の江戸時代になって、松坂の元織宣長という人が、読める形にした、漢字ばっかりで書いてあったのを送り仮名をしたり振り仮名をしたり読めるようにした、それが、古言文に、古事記ですね、古言文にと書いてますね、古事記でありまして、森田先生の達見ですね、わけのわからん難しい面白くもないものを読ませるとは何事だと皆さん思われるでしょうけども、読むという作業なんですね。苦心惨憺読む。で、読んでご覧になりますと、ああ、これなら聞いたことがあるというふうに思い起こされるかもしれませんですね。そういう物語が中にちゃんと書かれております。で、事実は4世紀の物語ですね。4世紀の初めの景行天皇の物語ですが、そういうふうに伝承されてきたのを書き写したのは8世紀であったんですね。しかしあれだけのことを頭で全部記憶していた人がいたというんですね。上巻、中巻、下巻とありましてね、上つまき、中つまき、下つまきと。ですからもう膨大な量ですね。それを一生懸命覚えて、すらすらと話せたっていうのが大切で、人間の記憶っていうのはもうこれで精一杯だと皆さん思ってらっしゃるかしらないけども、あんたもた余裕があるんですね。私どもの解剖学の偉い先生で、京都大学の総長を第二次大戦後にされた平沢光、光っていうのは起こす、起きるとか起こすという興奮の光ですね。その先生は人間の脳をこの140億ほどの脳の細胞があります。 その140億個のわずか5分の1使えば生活ができるって言うんですね。ですからあとの5分の4は使わないままで宝の持ち腐れだと。それを全部使いなさいと学生にそういうことを言っておられましたですね。5分の1しか使わない。結婚されますとね、多分それまた半分ぐらいしか使わないじゃないですかね、奥さんと半分半分でやっていけば足りますから、それでできますからね。多分そういうふうにだんだんその脳が手を抜いていく格好で、こうもっぱら自分のこっちの方にいろいろ工夫をするという、これがもう悩みや神経症のもとなんですね。今日は一切心の問題は問いません。肯定も否定もいたしません。ただどっつけにそのようなということで足りますから、もっぱら大事なことは急いで取り組んでいらっしゃる。でこの講話というものは皆さんもそのように後押ししている、ね、あるいは、まあ、毎回引っ張っていると言ってもいいですが、それまでは自分についての考えで止まっていらっしゃった、ね、自分にこう考えた方がいいか、自分にとってこれはどういう意味があるだろうかと、ね、そういう、もっぱら考えの世界で実際の生活から離れがちであったんですね。でここで実際の生活をなさるという間に、今度は生活にも何にも考え、この関係ない、全く決められない意識、このようなという意識が全てを包むようになる、ね、これはもう自動的なものですから、皆さんの手間が省けですね、何もかもが、つまり費用も何もかもが省けて、その本物真の実在のみそこにあると、ね、ですから勉強する理論の学習と関係ない実際の生活、さらにそれとも関係のないあるがままの意識、そういったもの、こういうここの特色のある伝統的な森田療法は全てに関係のないその3本立てであります。英語でものを考えるといったそういう批評のあった鈴木大拙という先生が、文化勲章をもらわれた人で、京都では大谷大学の名誉教授で禅の大家でしたですね、欧米に禅を本物を普及された禅と精神療法という、講演もあります。ここへもいらっしゃったんですけれども、その方がですね、極意を禅と精神分析、デナンドサイコテラピー、デナンドサイコテラピーというのはメキシコのグアナバカ、メキシコシティに近い、グアナバカというところでの3日間に及ぶ座談会をまとめた本の中にこう書いてあります。かえってこの方が皆さんお分かりになりやすいかもですね。あるがままと何かがあってそのままかとこう思われますけども、そういう実に分かる捉え方をしないのが賢明なんですね。 それでは今日の講話はこの辺で終わりといたします。